はいどうも、買い物大好き、にじパパでございます。ということでね、にじパパラジオを始めていきたいと思います。さて、皆さん、ラベルライターって使ってます？ラベルライターってね、ここちょっとね、文章読みますけど、ラベルライターとは任意の文字や画像をテープ状のシールに印刷する機械です。名前シールや整理用ラベル、案内用のラベルなどアイデア次第で様々なラベルの作成が可能ですということでね、ラベルライター皆さん知ってますかね。今のが説明ですけど、機械でね、どんなかな説明できねえわ。打ち込んだ文字とかね、がテープに印刷されて出てくるんですよ、シールにね。長細い説明下手くそー。ですけど、これね、よく、名前とか、小学生のお子さんがいる方なんかは、名前シールなんかを作るにね、使ったり、すると思いますけどね。使い方は、その人次第っていう、やつなんですけどね。んで、この、ラベルライターなんですけど、このシールがカードリッジになってるんですよね。で、本体にそのシールのカードリッジを入れて使うんですけど、そのカードリッジももういろんな、柄があるんですよね。普通の色だけじゃなくて、ちょっとしたね、背景に柄が入ってる、やつがあったりね、するんで、結構女性の方なんかはね、好きな機械なんじゃないかなと思うんですけどね。で、それに漏れずうちの奥さんなんかもね、ラベルライター大好きなんですけど、大好きってまでやな、好きなんですけど、うちにはね、このラベルライターっていうのがね、全部で、3つあるのかな3つもあるっていうね、いや 多すぎだろうと思うんですけど、これもね、全部一気に見つかったんじゃなくて、初め1個買って、次に見てる時に、あ、これ可愛いなって言って買ったり、在庫一掃セールで、これめっちゃ安いやんって言って買ったりして買ったっていうのがね、全部で3つあってですね。で、そんな中ですね、去年の年末に奥さんが、このちょっとラベルライターのカードリッジ買うわって言って買ったんですよ。で、それをね、使う機会が最近ありまして、ほな、これでちょっと名前打ちますって言って、奥さんタイプライター、じゃあラベルライター出してきて、で、さあ作りますよっていう時に、あーって言うんですよ。いや、どうした？入らんって言うんです。本体にカートリッジが入りませんと。そんなことありますかっていうね、なんですけど、ここで大、このラベルライター、二大派閥がありまして、キングジムさんが出してる、テプラっていうね、シリーズ、そしてカシオさんが出しているネームランドっていうね、シリーズ、この2個あるんですよね。で、奥さんが買ったのがテプラのカードリッジ、そして、奥さんが持っているラベルライターが、カシオのネームランドっていうねそら入らんわっちゅう。もうしっかりしてよってね感じなんですけど、でもね、うち言っても3台あるんですよ。1個はもちろんあのカシオのね、ネームランドなんですけど、あとある2つはキングジムさんのやつなんですよ。テプラなんですよ。入ると思うじゃないですか。そしたらね、うちにあるテプラって、なんていうやつだったかな。うちにあるタイプライターは、キングジムなんですけど、なんていうかな。テプラはテプラなんですよ。キングジムテプラライトなんですよ。で、奥さんが買った、カードリッジは、テプラプロ用。テプラプロ用のカードリッジはテプラライトではご使用できませんということでね。はい、テプラライトできませんでしたっていうね、感じですね。はい。そして、でも、 でもね、3つあるって言ったじゃないですか。もう1個あるんですよ。もう1個。で、それが、キングジムさん。これもキングジムさんですよ。キングジムさんの、小春っていうね、シリーズ。これは、テプラプロのカードリッジは使用できません。はい、これはね、しかも小春はね、ちょっと変わってて、マスキングテープに、印刷するっていうね、タイプなんですよね。うん、確かこれもマスキングテープ専用のマスキングテープなんですけどね。マスキングテープも女性の方好きですよね。可愛らしいね、柄いっぱいありますからね。うん、まあ、このね、3つ、合計3つあって、どれにも合わないカードリッジを買うっていうね。で、カードリッジ2個買ってたんで2000円ぐらいしたのかな。うん、でですね、この2000円を捨てるか、もしくはもう型落ちのテプラプロカードリッジ対応のテプラを買うかってなったんですよ。うん、ほんでいろいろねネット調べてて見てたんですけど、やっぱりね、5、6000円とかもうちょっとするのかな。うん、2000円がもったいないために7000円とか、まあそんな買い物するもんなーって言ってて、で次にじゃあオークションで中古買ったらええんちゃうのってなって、あるんですよ中古で、1000円とかね、何百円とかあるんですけど、こうよくよく見たらね、電源入りましたでも印字できませんとかね、とか、まあ明らかに使用感すごいなとかまああとはね、これはもう女性特有なのかもしれませんけど、あんまり可愛くないっていうね、そういうのがあったりだとかで、こう、どうしようかなって言ってたんですよ。そうしたらですね、まあよく買い物するときに僕もね、価格 .com っていうのを見るんですけど、その中に、まあ価格 .com なんで基本新品の情報じゃないですか。その中にね、3000円台のやつがあるんですよ。テプラプロで。おおって、何これ、めっちゃこれ安いやんってなって、見てたのが、SR55 っていうね、タイプの、テプラプロなんですけど、定価がね、16,800円、なんですが、なんとね、それが、3000円台になっていると、アマゾンだったかな。うん、これめっちゃ安いやんって言って。で、まあ多分ね、機能は必要最低限だと思うんですけど、まあ普通にね、メインはあれですから、カードリッジが使いたいっていうのがメインですから、うん、これいいなって言って。で、調べてたんですよ。そしたら、このね、テプラ SR55 っていうのは、1988年に初代テプラ、TR55 が誕生したらしいんですよね。はい。で、この SR55 っていうのは当時のデザインを復刻してると。うん。で、大体ね、最近のこのラベルライターって、こう、キーボードタイプなんですよ。うん。で、それがこの SR55 っていうのはダイヤル式。ダイヤルをな、ダイヤルをなって、ダイヤルをね、カチャカチャカチャカチャって回して、あいうえおを選択していって、文字を入力するっていう感じになってます。うん。結構ね、レトロな感じで、逆にこれはこれで、いいんじゃないかなと、思っております。うん。これね、またブログのね、方にも載せておきたいと思いますんでね、興味のある方はぜひぜひ、見てみてください。でね、皆さんこう、カードリッジとかをね、買うときは、ちゃんとね、対応機種かどうかっていうのをね、きっちり調べてから、買うようにしてくださいね。ということで、今回は、ラベルライターのお話をしてきました。
ねえねえ猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
2人のゆるい雑談が 35% とリスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% とダイエットの話が 10% かな。
あれ？猫の話は？
残り 5% で。
だからしっぽなのか。
猫のしっぽは毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、それでは今回もメッセージの方いただけておりますのでご紹介したいと思います。まずは、しょこさんいただいております。第172回拝聴、おすすめあります。俺の車はカーナビのディスプレイにスマホの画面を流せるのですが、そこに DJ シュプさんのキャスを流してノリノリでドライブしました。キャスをしている時間だけ限定ですが、車内が一気にクラブになりますよ、といただいております。いやー、しょこさん何ですかそのハイテク。カーナビのディスプレイにスマホの画面を流せる、いや、いいな。僕ね、それね、やりたかったんですよ。でもうまくできないんだな、これがね、難しい。そしてそこに DJ シュプさんの、キャスを流してノリノリ。いや、僕もこのね、シュプさんのキャス見たんですよ。ね、なんて言ったらいいかな。DJ ですよね。シュプさん、DJ ですもんね。うん。で、その様子を、こう、キャスでね、たまに配信、してくれてるので、うん、めっちゃかっこいいですよね、あれね。うん、憧れるわ、憧れるわ。もう絶対こう、ああいうシュッとした感じには僕ならないですからね。でもそれを車で流してノリノリ、いや、それもいいですよね。画面をね、注視しないように気をつけてくださいね。はい、これも結構いいですね。はい、しょこさんありがとうございました。続いて真央さんいただいております。運転中はポッドキャストかな。某バイリンガル英会話も聞いてます。街中で英語圏の人が何を話しているか理解できたのには自分でも驚きでした、ということで。はい、真央さんもポッドキャスト、しかもこう勉強になるポッドキャストね。いや、すごいな。しかもそれ聞いてて、あの街の映画の英語の会話がわかるっていうね、すごいじゃないですか。もしかしたら映画なんかも字幕なしで見えたりするのかな。すごいですよね。よくあのね、英語学ぶに、あの、よく吹き替え版じゃない英語のね、英語のドラマとか、そういうのを見て学ぶとか言いますよね。それの、ポッドキャスト版から。うん。まあ、英語もね、やっぱり話したらいいですよね。僕もちょっとやってみようかな。うん。ということでね、いい、情報ありがとうございました。真央さん、ありがとうございます。続いて、ステディさんいただいております。170回、172回拝聴。本当に寒そう。車ではなく風呂場で歌うといい感じに反響して気持ちいいというのを思い出した。私は音痴なのでどっちにしてもダメだけど、といただいております。171回本当に寒そうっていうのはね、最初にね、寒い寒いって言って始まったやつですよね。雪でしたからね。結局あの後、2日か3日ぐらいは、なんかこう、日陰とかに雪が残ってた気がしますね。うん、まあ今だいぶ暖かくね、またなりましたけど。うん。そして、車ではなく風呂場で歌う。あ、お風呂場で歌うのいいですよね。でもお風呂場で歌うと家族に筒抜けですから、ちょっとそれがね、僕恥ずかしいんですよね。うん。まあ車は本当に、あの、パーソナル空間ですからね。車はね、本当にあの、何ですか？自分だけのね、プライベート空間ですから。ね、いいんですけど、うん、まあ、お風呂場もね、ほんといいですよね。お風呂場は鼻歌ってるかな、ふふーんぐらいのね、では歌ったりもしますけど、うん、ということでね、ステディさんありがとうございました。続いてコロさんいただいておりますが、これはね、コロさんが、やってる三国志にポッドキャストのね、人の名前をつけて、まあ、ピチカートさんだとかユンユンさんだとか、その中にね、僕も入れてもらって、ニジパパっていうことでね、ニジっていうのはあの、ニジの父親のニジですけど、パパっていうのはね、何々派みたいなのに、繰り返すをつけて、パパってつけてもらってますね。うん、これ、親バカゲーと、ユンハクとニジパパラジオ、あと、ポッドキャスト妄想伝、三国志、13PK、PK ってなんだろうな、っていうハッシュタグつけてるんで、もしね、気になる方は、ぜひぜひね、また見てみてください。わ、ユンユンさんに負けてるやん。ユンユンさんに武力で、制圧されてるやん。はい、続いて、りょうこさんいただいております。第172回。社内ではやっぱりラジオ派なので、前は FM 各局、今はポッドキャストつないで聞いてますね。眠気覚ましにカラオケしますね。普段歌わない女性ボーカルの曲や洋楽を熱唱します。歌に夢中で事故するのはご注意くだされ、といただいております。りょうこさんありがとうございます。まあ皆さんやっぱり一緒で、ポッドキャスト、ラジオとかね、ね、眠気覚ましね、 いや、わかりますよ。眠気覚ましのね、歌、かなりの大声で歌うとかね。もう本当に眠いときはね、意味不明なこと言いますからね。うん。いやいやいやいやいや、あとは、そうやな、僕は基本やっぱり男性ボーカルが多いかな。うん。女性ボーカルで歌う、うん、ジュディ&マリーとか。懐かしいな。ね、歌いすぎでね、夢中に、なって事故だけは僕も気をつけたいと思います。りょうこさん、ありがとうございました。続いて、コロさん。車中で歌うとき、僕は基本ハモりまくってます。ちょい懐かしめの J-POP をランダム再生で流しつつ、流れてきた曲を片っ端からハモる千本ノック的なことをやってます。もともとハモりがついてる曲にはさらに別のハモりをつけるとか、これって特集あるあるではないかも。うん、特集。コロさん特集。やっと思いますよ。全部ハモっていくっていうね。ハモりの曲にはさらにハモるっていう。ねえ、じゃあ、ちょっと、いっそのこと、こう、ゴスペラーズとかね。さらにハモるっていう。やってみてほしいですけど。ハモりっていうのはどうなんですかね？あれは決まった、こう、ルールとかがあるんですかね？聞いてて心地よかったら、何でもありみたいな感じなのかな？ぜひね、そんなこともね、コロさんには一回、こう、ちゃんと、こう、曲作りとか、そういうのを教えてほしいですね。コロさんまたね、ぜひぜひニジパパラジオもね、ゲスト来てくださいね。ということで、コロさんありがとうございました。そしてですね、これ、今週聞いたポッドキャストっていう中にね、ニジパパラジオも入れていただいてるんですけど、末直さん、ね、今週聞いたポッドキャストっていう中に、いろいろ、ハンクララジオとか、カマラジとか、コンチキとか、中にね、ニジパパラジオも入れてもらって、半分ぐらいが初購読、今週も通勤のお供にさせていただきました、ということでね、書いていただいております。末直さん、こうね、初購読っていう中に、こう、ニジパパラジオも入ってるのかな？これからもね、ぜひ、よかったらね、聞いてみてくださいね。ありがとうございます。ということで、今週のメッセージは以上となっております。皆さん、ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。